本日のエピソードはほぼブックレビューという形になっております。梅沢忠夫先生の文明の生態史観というね本についてお話ししていこうと思います。こちらは中高文庫から出ていて、最近増補新版もね、出ましたので、興味のある方はぜひ読んでみてください。 BGM UK。 始まりました4月15の壺。皆さんいかがお過ごしでしょうか。マイケル J. フォックスです。梅沢忠夫先生は国立民族学博物館の初代館長も務めたことのある先生で、もう亡くなっちゃってるんですが、まあ、民族学とかね、で今回お話しする、まあ、歴史とか世界史に関わるような、あるいは人類学的な規模の大きいね、研究考察をなさっております。で、梅沢先生の本は、まあ、今日ご紹介する文明の生態史観以外にも、まあ、一般にかなり読みやすいものもたくさんありますので、まあ、ご存知の方も多いんではないかと思います。で、この文明の生態史観も読みやすいです。エッセイ的なものも多く含んでいて、なんて言うんですかね、その一冊通して話をしていくっていうよりは、まあ、論文集に近いというかね、まあ、過去に発表したものを一冊の本にまとめているという感じで、で最初にこの梅沢先生が文明の生態史観的なね、アイデアを思いついたのは非常に古くってですね、1950年代なんですよね。でそのことはまあ読めばわかるんですけど、例えば人口問題で日本は悩まされてるみたいな話がちょっと出てくるんですよね。でそれは人口増加の方で悩まされてるっていう文脈で出てきてて、まあそんな時代もあったんだなというか、まあ、高度経済成長期始まる前っていうかね、まあ、60年代入る前の話ですから、まあ、あとはインドとかパキスタンとかが独立したて、まあ、その他多くの東南アジアとかね、アフリカの国々含めいろんな国々が戦後独立を果たしたような時期なんですよね。で、パキスタンはパキスタンで、まだ東パキスタンがあった時代で、まあ今でいうバングラデシュですよね。なので、この本読んでると、インドは東西をパキスタンに挟まれていてみたいなことが書いてて、まあそれもなかなか面白いなと思いました。まあそういう歴史的なね、背景を知っとかないとちょっとギョッとするというかね、おっと思うところもあるんですが、まあアイデア自体は非常にわかりやすくってですね、まあそもそも論としてよく世界を東洋と西洋に分けるということがあります。まあ現代でもそういうことはなされていて、でその境目っていうのはかなり難しいですよね。まあまさに今お話ししたインドやパキスタンっていうのは果たして東洋なのか、南アジアみたいに言われることもありますけど、あるいはアジア州みたいな言い方もしますが、果たしてそれが文明という視点から見たときに、この極東の日本とどれだけ、同じようなものかっていうのは結構難しいですよね。そういった見方は果たしてどれだけ実情を踏まえて、まあ、生活様式とかそういうのを含めた文明というものを反映しているかっていうのが、まあ最初のスタート地点としてあります。で、梅沢先生は中庸というのをね、提案してます。東洋、西洋、中庸ということで、まあ、中庸はインド及びイスラム諸国が含まれるということで、まあ、ユーラシア大陸をこう3等分してるっていうことですね。梅沢先生はさらにこの世界のね、分け方を精密化して、まず第一地域と第二地域っていうのに分けています。まあ、ちょっと気力があったらね、今回サムネイルをその図にしてみようと思いますが、第一地域っていうのは、平たく言えば日本と西ヨーロッパです。 つまりユーラシア大陸の端っこです。まあ、極東と、まあ、西ヨーロッパと。西ヨーロッパっていうのは具体的には、まあ、イギリス、フランス、あるいはドイツなんかが含まれます。このユーラシア大陸の両端にある第一地域というのは封建体制があって、それがブルジョワ革命を経て資本主義による、まあ、高度なね、近代文明を持つようになった、まあ、地域であると。そのような特徴をね、第一地域は共有しています。では第一地域があるのなら第二地域があるのかというと、第二地域はその他全部です。この文明の生態史観ではユーラシア大陸についてしか、まあ、考察されていないんですが、まあ、日本と西ヨーロッパ以外は全て第二地域と言われます。でその第二地域っていうのは、まあ、乾燥地帯によってこう真ん中がズバッと分断されているというのが特徴で、でその第二地域というのは中国世界、インド世界、ロシア世界、地中海、イスラム世界という四つに分けられるとしています。中国世界、インド世界、ロシア世界、地中海、イスラム世界。さっきも言ったように第二地域というのは、まあ、真ん中を、まあ、斜めに東北から西南に乾燥地帯がこう分断しているんですが、この乾燥地帯にいる遊牧民によって第二地域っていうのはたびたび被害を受けていました。まあ、具体的に言えば匈奴とかですよね、あるいは突厥、まあ、そういった北方の騎馬民族に例えば中国世界はたびたび侵略を受けて、まあ、あるいはモンゴルの騎馬民族なんかもそうですよね。でもっと西のヨーロッパ地域も、まあ、騎馬民族ないし遊牧民からたびたび侵略を受けていました。世界史において古代文明が発生したのは第二地域です。まあ、中国文明にしろメソポタミア文明にしろ、まあ、インダス文明もそうですけど、全部第二地域で起こっています。第一地域っていうのはその周辺にあって、まあ、それらの文明の恩恵を受けていた地域です。で、第二地域が遊牧民の、まあ、侵略をたびたび受けていたのに対して周辺に位置する第一地域はそういった損害を受けなかったんですよね。で、そのおかげである程度安定した社会があって、で、封建制がね、確立されたということです。で、第二地域はこの封建制というのが確立できるほど、まあ、長く安定はできなかったんですよね。その成熟する前に騎馬民族というか遊牧民に侵略されて、また新しい国家ができたりするんですよね。そういうわけでユーラシア大陸の両端にある日本と西ヨーロッパは、まあ、似たような特徴を有していて、で文明の生態史観的に言えばそれは第一地域と言われています。もう一回ユーラシア大陸の、まあ、概略をおさらいしとくと、まあ、中央から見ていくと中央に乾燥地帯があって、ここは、まあ、馬を扱うようなね、すごく力を持った遊牧民の地域です。で、その外側に第二地域があって、それは中国世界、インド世界、ロシア世界、地中海、イスラム世界と、まあ、四つに分かれます。で、この第二地域は乾燥地帯にいる遊牧民の、まあ、侵略をたびたび受けてました。で、その外側にあるのが日本と西ヨーロッパで、これが第一地域であると。で、それらの第一地域の特徴として封建制ができ、ブルジョワ革命が起き、資本主義的なね、近代文明が発達したと、まあ、そういった特徴を共有しているということです。この文明の生態史観というのはかなりダイナミックな説ですよね。東洋西洋に分けるんではなくって、まあ、このように世界を、まあ、分けてみる、そういった分析方法もあるということで、まあ、興味のある方はぜひね、本を読んでみてください。それではまた次回のエピソードでお会いいたしましょう。番組フォローも忘れずよろしくお願いいたします。 お相手は滋賀15でした。
またねー。